7. 情報ボックス無料アプリ町色。アプリをダウンロードすると市の情報や広報誌をいつでも確認できます。 URL http://machiro.town/ 繰り返します。 http://machiro.town/QR コードが掲載されています。 7-1 募集。特に記載のない場合、申し込み時間は開帳日の午前8時30分から午後5時15分まで。 7-1-1 各委員募集。共通事項、内容、任期、7月1日から2年間、選考方法、申し込み書及び小論文による選考。結果は全員に通知。対象、市内に住所を有する20歳以上で平日開催の会議に出席できる人。次に掲げる人は除きます。国及び地方公共団体の議会議員、常勤の国家公務員及び地方公務員、安曇野市の付属機関などの公募による委員、市税に滞納がある人、その他、応募書類は返却しません。農業農村振興計画推進委員、問い合わせ、農政課農業政策係、電話 71-2427、ファックス 71-2507。 農業と農村の抱える課題解決と着実な活性化を目指す、農業農村振興基本計画と振興計画の点検、評価等を行う委員を募集します。内容、報酬、市が規定する額、定員7人以内、申し込み、4月23日木曜日から5月22日金曜日に、申し込み書及び小論文、書式自由800字以内を、農政課2階17番窓口へ持参、郵送、当日消し印有効、電子メールのいずれかの方法で。小論文テーマ、農業農村の持続的発展のために自分ができること。提出先、郵便番号 399-8281、住所記載不要。農政課宛、メールアドレス、農政アットマーク、city.azumino.nagano.jp。繰り返します。nousei@city.azumino.nagano.jp。 市図書館協議会委員、問い合わせ中央図書館、電話 84-0111、 ファックス 84-0116。 図書館の運営に関し、館長の諮問に答えるとともに、図書館の奉仕活動について協議する委員を募集します。定員2人。申し込み、4月28日火曜日から5月29日金曜日に、申し込み書及び小論文、書式自由800字以内を中央図書館へ持参、または郵送、筆着で。提出先、郵便番号 399-8303。安曇野市穂高、6765番地2、中央図書館宛。小論文テーマ、これからの公共図書館に求められるもの。 7-1-2 保育協力員おじいちゃん先生、問い合わせ子ども支援課保育担当、電話 71-2256、 ファックス 72-2065。 市認定こども園で園児と遊んでいただける保育協力員、通称おじいちゃん先生を募集します。対象、健康で子どもが好きな市内在住のおおむね60歳から70歳の人。内容、協力園、辰巳認定こども園、アルプス認定こども園、堀金認定こども園、赤品南認定こども園。協力期間、6月1日から令和3年3月31日まで、月に20日程度、おおむね午前9時から正午。謝礼、 1日2544円。定員4人。面接により決定、申し込み受付後に申し込み者へ連絡します。申し込み。5月12日火曜日までに申し込み書を子ども支援課へ直接または郵送で。申し込み書は子ども支援課窓口または市ホームページから入手できます。提出先。郵便番号 399-8281、住所記載不要、子ども支援課宛て。7-1-3、イクメン・カジメン・フォトコンテスト。問い合わせ、人権男女共同参画課。電話 71-2406、ファックス 71-5155。育児・家事をしている男性と子どもの写真を募集します。期間、5月18日月曜日から6月5日金曜日。内容、市内在住・在勤の家事・育児に積極的な父と子、祖父も家を撮影したもので未発表の作品。一次審査、6月中旬に男女共同参画推進会議による審査。二次審査、6月19日金曜日から7月3日金曜日まで市民投票。7月18日土曜日に入賞3作品を表彰します。申し込み、期間内に応募用紙及び A4 または6ギリサイズのプリントアウトした写真を人権男女共同参画課2階8番窓口へ持参、または郵送により提出。その他、被写体の同意を得てください。応募は1人1作品まで。応募にかかる費用は出展者負担。応募作品はチラシ等へ利用します。作品は返却しません。7-1-4、安住の田んぼファンクラブ。問い合わせ、農政課農業政策係。電話 71-2427、ファックス 71-2507。地域農業のファン作りと遊休農地の解消のため、農作業体験講座を開催します。場所、明石名高校北側の田んぼ。対象、米作りに興味があり、年4回の作業に参加可能な人。内容、有機栽培のもち米の栽培と、さつまいもやエゴマの栽培体験。収穫後、もち米のもみ25キロお渡し。費用、1組1万円。別途作業時の実費負担あり、300円程度。定員10組抽選。申し込み、4月30日木曜日までに、氏名、住所、電話番号、参加人数を記入の上、JA 松本ハイランド、明石名支所へ、ファックスまたは電子メールで、ファックス 62-5327、メールアドレス、a-ec00@mhl.nn-ja.or.jp。 繰り返します。a-ec00@mhl.nn-ja.or.jp。
7-2、お知らせ。特に記載のない場合、申し込み時間は、開帳日の午前8時30分から、午後5時15分まで。 7-2-1 市役所本庁舎閉庁日。庁舎内設備の定期点検のため、市役所本庁舎の休日開放スペースは次の期間利用できません。日時5月16日土曜日終日。問い合わせ、財産管理課庁舎管理係。電話 71-2257、ファックス 72-1340。 7-2-2、証明書コンビニ交付サービスの一時停止。全国センターのシステムメンテナンスのため、証明書コンビニ交付サービスを一時停止します。日時5月2日土曜日から6日水曜日終日。問い合わせ、市民課市民担当。電話 71-2489、 ファックス 71-2503。 7-2-3、 処理手数料の徴収業務を委託。 市では処理手数料の徴収業務を次の通り委託しています。一般廃棄物の処理手数料、内容、委託した事務、安曇野市廃棄物の適正処理等及び生活環境の保全に関する条例、平成29年安曇野市条例第15号、第25条及び別表に規定する木くず及び木質系粗大ごみの処理手数料徴収業務、委託を受けた者、公益社団法人安曇野シルバー人材センター理事長佐々木種明、委託期間4月1日から令和3年3月31日まで、可燃ごみの処理手数料、内容、委託した事務、安曇野市廃棄物の適正処理等及び生活環境の保全に関する条例、平成29年安曇野市条例第15号第25条及び別表に規定する可燃ごみの処理手数料徴収業務、委託を受けた者、鳴子薬品株式会社代表取締役百瀬俊彦、委託期間4月1日から令和3年3月31日まで、問い合わせ廃棄物対策課、電話 71-2490、 ファックス 72-3176、 7-2-4、 2020年工業統計調査。経済産業省県市では2020年工業統計調査を行います。調査結果は中小企業施策や地域振興など国や地域行政施策のための基礎資料として利活用されます。日時5月中旬から6月下旬まで、令和2年6月1日現在を基準日に調査を行います。対象従業者4人以上のすべての製造事業所、内容、調査方法、調査員顔写真入りの調査員証を携行が事業所の活動状態の確認を行い、対象事業所に調査書類一式、緑色の封筒を配布します。一部の事業所には、経済産業省より調査書類一式、灰色の封筒が郵送されます。回答方法、6月30日火曜日までにインターネットから、または調査票を郵送してください。その他、記入内容を漏らすことや目的以外、税の資料等に使用することはありません。問い合わせ、情報統計課統計係、電話 71-2469、ファックス 71-2336、 工業統計キャラクターこうちゃんの写真が掲載されています。7-2-5、長野地方法務局からのお知らせ、相続証明制度をご利用ください。相続の手続きには個人の戸籍謄本や除籍謄本を各機関会社ごとに提出する必要があり、手数料が負担になるほか、書類の束を持ち歩かねばならなくなります。相続証明制度は法務局に戸籍・除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図を提出することで、その一覧図に証明文を付した写しを無料で交付する制度です。その後は一覧図の写しが戸籍・除籍謄本の束と同じ効力となるため、期間ごとに書類の束を提出する必要がありません。大変便利ですので、ぜひご利用ください。詳細は法務局ホームページをご覧いただくか、長野地方法務局へ問い合わせください。問い合わせ、長野地方法務局、電話 026-235-6611、 7-2-6、寄付寄贈のお礼、継承略、安曇野卓球連盟7万円、東京安曇野会10万円、松本立正厚生会5万円、株式会社中央貢献3万円、有限会社アルプス調査所3万円、東京アート株式会社10万円、安曇野市ママさんバレーボール連盟3万円、 本田通信工業株式会社18万円。上記8件いずれも市総合体育館建設にかかる事業費として、株式会社アイダエナジー11万円、市の緑化のため、公益財団法人ハーモニック伊藤財団、68万2千円、市内小中学校の図書購入費として、公益社団法人安曇野シルバー人材センター理事長佐々木種明、門松一対二子安曇野市へ、赤品高等学校生徒会絵本18冊、赤品南認定こども園、赤品北認定こども園へ各9冊、一般社団法人松本法人会川手部会部会長花村香る、図書カード1万円券12枚、明南小学校、明北小学校、赤品中学校へ、赤品ライオンズクラブ書籍、職人図鑑、私たちが作っています。丸一、スポーツ用品。他、全7冊、赤品中学校へ。下鳥羽公民館下鳥羽の古文書を読む会、代表、西澤弘明。冊子、下鳥羽の文化遺産。お宮とお祭り、6冊。市内図書館5館。安曇野市文書館へ各1冊。7-2-7、猫のにゃんでも相談。市と動物愛護会安曇野支部では、猫に関する相談会を開催します。本年度は5月、11月の2回を予定しています。日時5月15日金曜日、午後1時から3時。場所、市役所3階共用会議室307。費用無料、申し込み不要。問い合わせ、環境課環境保全係、電話 71-2491、ファックス 72-3176、7-2-8。J アラート全国一斉情報伝達試験。全国瞬時警報システム J アラートを使った全国一斉情報伝達試験を行います。当日は屋外スピーカー、個別受信機、緊急告知機能付き防災ラジオから訓練放送が流れます。また、メール配信サービスでも訓練放送と同じ内容が配信されます。日時、5月20日、10月7日、令和3年2月17日、いずれも水曜日、午前11時ごろ。その他、市ホームページやメール配信サービスで事前通知します。災害等が発生した場合は実施しません。問い合わせ、危機管理課危機管理担当、電話 71-2119、ファックス 72-6739、7-2-9、守ろう電波のルール。公共の電波を正しく使用するために電波法というルールがあります。しかし、ルールを守らない不法無線局から発射される不法な電波によるテレビ・ラジオの受信障害や、消防・救急や航空など重要な無線通信への混信妨害は後を絶ちません。また、日本では使用できない外国規格の違法な無線機器、技適マークがついていないトランシーバーなどが流通し、法令違反の認識がないまま、混信妨害の原因者となるケースが増えています。私たちの財産である電波の良好な利用環境を守るため、不法無線局をなくし、電波を正しく使いましょう。問い合わせ、総務省信越総合通信局。詳細は総務省信越総合通信局で検索してください。無線設備への混信、妨害及び違法な無線設備の情報に関すること、監視調査課、電話 026-234-9976、テレビ、ラジオなど放送の受信障害に関すること、受信障害対策官、電話 026-234-9991、その他、情報通信の行政相談に関すること、 総合通信相談所、電話 026-234-9961、 7-2-10、 検診・調査にご協力ください。水道メーターの検診にご協力ください。市では2ヶ月に1度水道のメーター検診を行っています。検診員が伺い水道メーターを直接確認しますので、円滑に検診ができるよう次のことにご協力ください。水道メーターボックスの上に駐車したり物を置かないでください。水道メーターボックス内に泥や砂、水が入らないようにしてください。水道メーターボックスの近くに犬をつながないでください。問い合わせ経営管理課庶務担当、電話 71-2271、 ファックス 72-3176、 下水道公共マスの調査にご協力ください。市内に設置されて長年使用されていない公共マスの状態や水道への接続状況を把握するため、下水道調査員が調査を行います。市が交付する身分証を身につけた調査員が敷地内に立ち入り確認を行いますので、ご協力をお願いします。調査期間令和2年度内。注意事項、調査員には市が交付する身分証の携帯を義務付けています。この調査により販売を行ったり費用を請求することは一切ありません。不審に思った場合は身分証を提示するようお声掛けください。問い合わせ下水道課維持管理係、電話 71-3182、 ファックス 72-3176。 公共マスとは、宅地内の汚水排水管と道路に付設した公共下水道管等を連絡するマスのことです。設置から一定期間経過後も使用されていない場合、埋められて位置がわからなくなったり、木の根等により損壊している場合があります。検診員の服装を変更。5月から上下水道料金センター職員及び水道メーター検診員の服装が変わります。青色を主体とした服装から灰色を主体とした肩が赤色の服装に変わります。新しい服装は市ホームページから確認できます。 7-2-11、 新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意。現在新型コロナウイルス感染拡大に関連した相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。市役所などの公的機関や携帯電話会社などになりすまして個人情報や口座情報を搾取しようとする事例が発生しています。不審に思った場合やトラブルにあった場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。なりすまし事例1、市の新型コロナウイルス対策室を名乗り、個人情報を聞き出す不審な電話を受けた。なりすまし事例2、携帯電話会社名で、新型コロナウイルス関係の助成金を配布するとのメールが届いた。なりすまし事例3、自宅の固定電話に新型コロナウイルスの検査が無料で受けられる、マイナンバーが必要、これから自宅に行くという電話があった。不審な電話等にご用心。怪しい電話はすぐに切り、メールは無視してください。絶対に口座情報や暗証番号等を教えたり、キャッシュカード、現金等を渡さないでください。問い合わせ、市消費生活センター、電話 71-2100、ファックス 72-3176。 7-2-12、4月の納期。固定資産税1期、国民健康保険税1期、後期高齢者医療保険料1期、介護保険料1期、水道料金穂高三里地域、下水道料金豊品堀金赤品地域、霊園管理料。納期限は4月30日木曜日。7-2-13、 市広報ラジオ安曇野 FM 番組を放送中。広報安曇野暮らしのガイド5分番組、月曜日から日曜日まで毎日計3回、午前7時55分から、午後0時55分から、午後6時55分から、まちづくり多士生成60分番組、毎週水曜日午前11時から、再放送毎週水曜日土曜日午後7時から、問い合わせ秘書広報課電話 71-2400、 ファックス 71-5000、 7-2-14 英語ガイド養成講座。市を訪れる外国人観光客に英語でガイドができる人材を養成する講座を開催します。期間5月下旬から令和3年1月下旬。受講コース、各回個別受講も可能です。1、パノラマ銀座英語登山ガイド全10回。2、安曇野市内英語観光ガイド全5回。定員、各コース20人、抽選。対象、20歳以上で心身ともに健康な次のいずれかの条件を満たす方。1、英語全国通訳案内士。2、英語地域通訳案内士。3、英検2級以上、また TOEIC650 以上。4、3と同等以上の英語力を有すること。パノラマ銀座英語登山ガイドの講座の場合は、上記条件に加え十分な登山歴を有すること。母国語が日本語でない人は、上記に加え日本語能力試験 N2 級相当の語学力を有すること。費用、パノラマ銀座英語登山ガイドは10万円。安曇野市内英語観光ガイドは5万円。各回個別受講、1回1万3000円。申し込み、5月18日月曜日までに申し込み書を市観光協会へ提出。申し込み書は市役所、市観光協会窓口、および各ホームページから入手できます。問い合わせ、市観光協会。電話、82-3133、ファックス 87-9361、 7-2-15。 松本税務署からのお知らせ。振替日の変更。令和元年分の所得税及び個人事業者の消費税の申告期限が延長されたことに伴い、振替日が次の通り変更となります。所得税及び復興特別所得税確定申告分、5月15日金曜日。消費税及び地方消費税確定申告分、5月19日火曜日。問い合わせ、松本税務署管理運営部門。電話、39-3273。
7-3、補助金。なお、特に記載のない場合、申し込み時間は開帳日の午前8時30分から午後5時15分まで。 7-3-1、 住宅用雨水貯留施設設置補助金。地下水管用雨水流出抑制、災害時の生活用水確保を図り、循環型まちづくりを推進するため、住宅用雨水貯留施設の設置に対し補助金を交付しています。内容、補助金額、設置費用の2分の1。1、100リットル以上500リットル未満の場合、1基あたり上限2万5000円。2、500リットル以上の場合、1基あたり上限5万円。3、合併処理浄化槽等から転用する場合、上限5万円。対象施設、 雨水を貯留するための構造を持つ施設で、住宅の雨どい等に接続し、課題等に固定するもの。申し込み、工事着工前に申請が必要です。詳細は環境課2階5番窓口へ問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。問い合わせ、環境課環境保全係、電話 71-2491、ファックス 72-3176、7-3-2、特殊詐欺等被害防止対策機器購入補助金。特殊詐欺等被害防止対策機能のある電話機等の購入費用を補助します。対象65歳以上の市民。内容、補助金額、対象機器の購入及び設置に要する費用の2分の1。上限5000円。対象機器、1、相手方に録音する旨を伝え、通話内容を自動録音し、未登録の電話番号からの着信に対する注意を促す電話機。2、電話機に接続する装置であって、通話内容を自動的に録音するもの。または、被害を引き起こす可能性のある着信を自動的に切断するもの。申し込み、電話機等の購入前に申請が必要です。申請書は地域づくり課2階4番窓口、または市ホームページから入手できます。詳細は問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。問い合わせ、地域づくり課生活安全係、電話 71-2495、ファックス 72-3176、7-4、軽自動車税種別割の減免。次の対象者は、申請により軽自動車税種別割が減免されます。昨年度減免を受けた人には、内容を確認する通知を送付しました。変更がない場合、申請は必要ありません。申請期間、納税通知書到着後から6月1日月曜日まで。申請場所、財政部税務課1階17番窓口、各支所地域課窓口。対象1、身体障害者手帳等を所有し、障害の程度や軽自動車の使用目的等、一定の要件に該当する場合。2、車椅子使用者など特別な使用により、製造または構造変更が加えられた軽自動車。3、社会福祉事業を行う事業者が、直接その本来の事業を行うために使用する軽自動車。なお、2-3の要件の場合、申請場所は税務課のみ。要件の詳細は税務課へ問い合わせください。減免できる車両は、普通車を含めて1人1台です。表の説明、障害名、障害等級1、身体障害者手帳等の所有者が運転する場合。2、生計を一つにする者、または常時介護する者が運転する場合の順にお読みします。視覚障害。1、2、ともに1級から4級。聴覚障害。1、2、ともに2級、3級。平衡機能障害、1、2、ともに3級。音声機能障害、1、3級、咽頭摘出の場合のみ、2、なし。上肢不自由、1、2、ともに1級、2級。下肢不自由、1、 1級から6級、2、1級から3級、体幹不自由、1、1級から3級、5級、2、1級から3級、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害、上肢、1、2、ともに1級、2級、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害、下肢、1、1級から6級、2、1級から3級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸の機能障害、1、2、ともに1級、3級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、1、2、ともに1級から3級、肝臓機能障害、1、2、ともに1級から3級、知的障害、1、2、ともに総合判定 A、精神障害、1、2、ともに1級、持ち物、運転免許証、印章、個人番号、マイナンバーの通知カード、または個人番号カード、身体障害者手帳等、車検証、納税通知書、5月上旬発送予定、問い合わせ、税務課諸税係、電話 71-2484、ファックス 72-2065、7-5、4月から新たな助成制度が始まります。市では骨髄や末梢血管細胞の移植をしたドナーとドナーが勤務する事業所、また骨髄移植等により定期予防接種ワクチンの免疫が消失し、再接種が必要な20歳未満の人を対象に、4月から新たな助成制度を創設しました。問い合わせ、健康推進課、健康推進担当、電話 71-2470、ファックス 71-2328。7-5-1、造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業、小児がんなどの治療のための骨髄移植などにより、治療前に接種したワクチンの免疫が低下または消失することがあります。ワクチンの再接種が必要となった人の経済的支援や感染症の発生、蔓延を予防するため、ワクチン再接種費用を助成します。対象、1、小児がんなどの治療を目的とした造血細胞移植、骨髄移植、末梢血管細胞移植、再帯血移植によって、移植前に接種した定期の予防接種ワクチンによる免疫が消失した可能性が高く、医師が再接種を必要と認める人。2、令和2年4月1日以降、ワクチンの再接種を受ける日、及び補助金申請時において20歳未満であり、市内に住所を有する人。内容、助成額、医療機関に支払ったワクチン再接種費用の全額、対象となる予防接種、予防接種実施規則の規定するワクチン、申し込み、次の書類を健康推進課1階12番窓口に提出してください。申請書類は、同課で配布するほか、市ホームページから入手できます。再接種前に提出する書類、市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金交付申請書、市造血細胞移植後の ワクチン再接種費用、助成事業補助金に関する主治医、意見書、母子手帳の写し、再接種後に提出する書類、子造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金実績報告書、ワクチン再接種費用の領収書、 7-5-2 骨髄バンクドナー助成事業、骨髄ドナー登録者を増やし、一人でも多くの尊い命を救うため、骨髄または末梢血管細胞の提供者ドナーとドナーが勤務する事業者に助成金を交付します。対象1、骨髄等の提供を完了した日に市内に住民登録がある人。2、ドナーが勤務する国内の事業所、国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、ドナーが個人事業主の事業所は対象外。複数の事業所に勤務している場合は、主たる一事業所のみ対象。内容、助成額、次の骨髄等の提供のための通院、入院、または面談に要した日数に応じ、ドナーは1日につき2万円、上限10日、ドナーを雇用する事業所は1日につき1万円、上限10日、1、健康診断のため、2、自己血貯血のための通院、3、骨髄等の採取のための入院、4、その他骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院等。なお、骨髄等の提供による健康被害のための通院等に要した日は対象外。申し込み、骨髄等の提供を完了し、退院した日の翌日から1年以内に、次の書類を健康推進課1階12番窓口に提出してください。申請書類は、同課で配布するほか、市ホームページから入手できます。ドナー・事業所共通書類、市骨髄バンクドナー助成事業助成金交付申請書兼実績報告書、ドナー用、事業所用。公益財団法人日本骨髄バンクが発行する証明書の写し、その他、市長が必要と認める書類、ドナー、健康保険証の写し、事業所、登記事項、証明書等の勤務事業所の所在を証明する書類、ドナーと雇用関係を証明する書類。